Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。8月16日になりました、
はい、
お便りをいただいております、はい、ジンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
原田さん、炎上さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
今年の夏は本当暑いですね。
暑い。
部屋にいてても熱中症になる人が多いので、
うんうんうん、
炎上さんたちのいろいろと資料のために人と会う作業は大変だと思います、うん、
大変
来てますよ。
暑いです。
やっぱりもう影響ありますか？
ありますね。
もうだってやっぱり歩くにゃもんね。
歩くとやっぱりあの応えますよね本当に。だからすぐちょっと休憩したくなりますけどね、
うん、これさ、年に6回出してる一つのバス停を中心にっていうことで取材する半径 500m やけど、
はいはい、
こうまあ、一年中つまり歩いてるということだよね。
そうなんですよ、実はね、うん、だからこうこの辺もいいよね、この辺もいいよねって思いながら、だからこう何ヶ月か前に回ったあの辺もう一回回ってみようかみたいなことになるので、
そっか、はい、ほんならちょっと最初に下見行った時と季節が変わってまた発見があったりする、
うん、あ、もちろんもちろんそれはありますね。
へー、面白いね、うん、何を言うとんやろと思ったかもしれません、うん、半径 500m というフリーマガジンのこぼれ話を聞く、そういうラジオ番組としてサウンド版半径 500m をやっておりましてですね、はい、でまあ炎上さんはその編集長さん、
はい、
で編集長の話は絶対おもろいでってことになったんですけれども、はい、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも炎上さんが出していて、はい、2つのフリーマガジンのこぼれ話を中心に進んでいくラジオ番組です、はい、私はサウンドロゴクリエイター、
はい、
この番組1時間聞いてもらうと分かるかな、
はい、
何やってるか分かるかなっていう感じです、うん、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
メッセージいただいた方の中から抽選で2名の方に毎週フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、はい、プレゼント希望の方は住所と名前忘れずに書いてください、
はい、
どこに送ればいいですか？
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣、あ、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、喜びを共にトータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットブルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックの
みわくんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案、みわくんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m、
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい、
まあ、一つのバス停がきっかけで生まれた記事、うん、その話なので、うん、リスナーの皆さんにはバス停を教えせずに聞いてもらう、予測しながら、はい、で最後にバス停紹介しますということになってましてですね、
う
んうん、まあ、バス停当てクイズが含まれているコーナーです、
はい、
最初に編集長の方からバス停当てクイズのヒントをいただいています。
はい、
どんな
ヒント、バス停を
今日はヒント出します、
はい、
河原町通りがある通りと交差していて、
うん、はい、
河原町なんとかって言うんですよね、はいはいはい、その通りは、まあ、どんな通りかっていうヒントを出します。
あ、ごめんなさい、交差点名がもうそのままバス停ですか。
そうですね、まあ、通りは最後入らないんですけど、ね、
入らない、はい、なるほど、
はい、でその通りはね、大和王子、
大和王子、
大和王子、はい、大和王子の宝光寺というお寺があるんですよ、
はい、
そこから千本通りまである通りなんですね。
ほーで、から千本まで、
そうそうそうそうそう、はい、で、あの途中で東本願寺とか西本願寺で中断されるんですよ。
その通り、これはもう、まあ、
でもわからないでしょ。
わからない、
うん、わかりません。あと小生園でも一応、でもまあ東本願寺西本願寺って言った方がわかりやすいかもしれないです。で中断されてしまう通りがあります。
これはまああそこかなってね、
うん、
思う人はいる。
東西の通りね、
かな、うん、で河原町何
何、
はい
はい、
もういいでしょう、
はい
はい、そこの何ですか。
ね、カフェなんですけど。
お、カフェ。
レコードもいっぱい売ってるんですよ。
レコ売っている、
売っている、はい、もちろんかけてもくれますよ、はい、でももうレコード屋さんとしても機能している。ダバダコーヒーっていうね、ダバダコーヒー&レコードっていうお店なんですけど、
ダバダコーヒー&レコード、はい、
この店主がね、西山さんっていうんですけど、すごい面白くて、もともとバンドマンですね、
うん、なるほどな。
で、なんかチェッカーズとか流行ってた時に、うん、まあ、そっから洋楽も聴くようになって、
はいはいはいはい、
で高校でまあバンドを結成するっていう方ですよ、
はいはい、
でレコードショップで、まあ、働いたりもしてたんですけども、はい、なんかねカラオケがすごく流行った時があって、
はい、
そのカラオケの機材を売る営業マンをずっとされてたんです。
はあ、
ね、
は
い
は
い、あれじゃないですか、ね、スナックとかに入れたりとかするような、
はいはい、
うん、それをされてたんですね、
はい、
でちょっと10年ぐらいやった時に、まあ、しんどいなーって、営業マンってしんどいなーってなって、うん、一人でね八重山諸島に行かはるんです、
うん
うん、でそこでねちょっとこう、あ、なんかこれから何しようっていうのをね、
はい、
考えはった時に、うん、面白いのがね、浮かばないから、
うん、
じゃ仮にね何か自分がね、まあこう誰かが来て余命を宣告されて、あと3年やでって例えば言われたとするじゃないですか。そしたら自分やったら何するやろなって、そういうふうに自分の中で何かこうないと思いつかないから、
はいはいはい、
何をしたらいいか。そしたらこう本当に自分がやりたいこと見つかるんじゃないかと思って考えたら、レコード屋さんやなーってなったんですね。
あ、
だからこう常に自分は何がやりたいっていうのは分かる人もいるし、なんかこう自分がもしこうやったらどうやろうっていうようなことを頭で考えて、で思い浮かべる人もいる。
そうね、
彼はそうだった。
うん、
そしたら、あ、レコード屋さんやなって、もうそっからは、あ、自分はレコード屋さんをしたら後悔がないんやなって気づいて、
気づいちゃったよな。
むちゃくちゃ頑張ってレコード屋さんをやらはるんですね。
はいはいはい、はい、
もともとね京都の元田中にねレコード屋さんって、私ここ彼の店やって知らずに行ってたんですけど、
うんうんうん、
ラマラボっていうね、
はいはい、
レコード屋さんがあって、そこもやってはったんですよ。
なるほど。
だところが、まあ、うまく順調に行ってたんですけれども、ちょうどねダウンロードがブワーって流行った時期で、
まあ、時代が変わっていくよね。
そうそうそう、でリーマンショックがあったりして、うん、なんかリーマンショック関係あるの、レコード屋さんにって言ったら、関係あるんですと、うん、やっぱ余裕がある時に音楽聴くんですよって言って、まあ、え、そうなんて、それ知らなかったんですけど、なのでそっからちょっとまた考えて、彼はレコード屋さんってもう決めてるからね、 あの時腹くくったのが大きいんですよ。でそれまで京都のレコード屋さんって一個ずつやってはったんです、
はいはいはい、
なんか古いレコード屋さんの全員束ねてね、
うん、
レコード屋さん祭りしようと、レコード祭りを、
すごいすごい、
で、うん、よくいろんなところでハンズの前とか、はいはい、いろんなところで、はい、彼が仕掛け人、
はい、あ、本当、
うん、で横のつながり結束固めて、はいはいはい、わ、なんか京都レコード屋さんいっぱいあるっていうふうにちょっと見えた時あるでしょ、
うんうん、
でちょっと差し出したりとかして、
はいはいはい、
でそうこうしてるうちに、その今の今回のバス停の近所に、
はいはいはい、
古い洋館があるのが、うんうんうん、つてで見つかって、ここでやろうと
見えはったやんな。
うん、それで今は本当に、その例えばインバウンドで 駅も近いのでいろんな方が来られて、その外国人の方なんかにもすごくこうレコードもう共通じゃないですか。
そうやね、
世界各国のレコードがあるから、うん、いろんなジャンルのそれも喜ばれるし、そのコーヒーも美味しくて両方二足のわらじで今なさっててものすごいいい感じに流行ってます。
わー、なるほどな。でも海外でさ、うん、例えばアメリカから旅行に来てさ、
うん、
自分の大好きなアーティストのさ、
うんうん、
日本語の帯のついたレコード見つけたら、
うん、
まあ好きな人買って帰るかもね、
うん、本当に
持ってるアルバムでも
本当にそう
ジャパンで買ったんだよって言って。
そうなんですよ。それでなんか何かこう留学とかで来られてる外国人の方とかもよく行かれてて、
はいはい
はい、そのあここに自分の好きな音楽が流れる場所があるって言って通われてるような 在住の外国人の方もいっぱいいらっしゃいます。
あ、お客さん常連になってるね。
京都の、
なるほど、なるほど、
そうですね。
まあ、ヒントはいっぱいありました。駅が近いとか、
はいはい、
もうダバダコーヒーを知ってる、うん、まあ、コーヒー&レコードってもう書いてるもんね、
うんうんうん、
多分看板で
書いてます、書いてます。かっこいいお店でしょ。
そうなんです、かっこいい、もう入りたくなる外の川です ね、
ね、本当にそうなんです。
ダバダコーヒーの場所的には、
うん、
あれは七条通りかな、
近いですね、七条に面してるんじゃないかな、
面してるんですよね、
うん、
さてバス停でございますが、
はい、います。
はい、
河原町正面、
ね、正面だと思いました。
正面通り、あ、わかりましたか。
僕はほぼ確信を、
あ、すごい、
ダバダコーヒーになった時にしました。
あ、そうですか、う
ん、いや、とてもすごい素敵なお店の話でした。新語、
はい、
編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス河原町正面停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
はい、
まあ、考えててね、
うん、
レコードとコーヒーか、
うん、
レコードとコーヒー歌詞に出てきたりするかなっていろいろ考えたんですけど、
はいはい、
もうレコードとコーヒーってもう俺自分の人生すごいいっぱいあるわと思って、
うんうん、
大好きだった喫茶店で、
うん、
ずっとレコード流れてたわって、
はいはいはい、
その時すごく僕自身は家では聴かないのにもう好きになったりずっと聴いてたこの曲にしました。ジョン・コルトレーンでブルートレイン。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。もうイントロで
これが流れたんですか。
す
ごいな、素敵な喫茶店。
高校生の時に、
うん、
どれぐらい行ったかな、150日ぐらい行ったじゃん。
ね、すごい。
で必ず、まあ、ジャズのジャズ喫茶やから、
うんうんうんうん、
レコード流してくれてて、
かっこいいの聞いてたんですね。
レコードの時代ですね。あ、なんか駅があった。
はい、七条河原町っていう駅はありましたね。
わかりました、
はい、
お送りしたのはジョン・コルトレーンでブルートレインでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、
例えば創業事業拡大、資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに応えます。早めの相談相話なし、あなたを応援、しかも無料、市内に4カ所、京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、原田さんの曲で、
はい、
これが結構その原田さんの運命を決定づけたみたいな曲を私は知っています。
そうなの？
はい、雨のフライデーっていうね、
はいはいはい、
曲があって、これ多分原田さんがソロで活動する前に
そう
やってたバンドで作った曲ですよね。
そうですそうですそうです。
それをあれビブレホールかなんかでやってたら、おうおう、この曲を歌った直後にCBS ソニーが来たんですよね。
じゃあもう乱暴や
でも本当にそうでしょ。
まあ CBS ソニーというよりは、うん、そのソニーの、
うん、
もうソニーと関わりのある、
うん、
まあ新人発掘をしてる方が、
はいはい、
まあ、だからまあソニーの名刺を持ってる人だったんですけどね、
うんうんうんうん、
がお声掛けくださったっていう。
そう、それさすが
10代のね。
いやもうでもこの曲で、あ、そうか、これをビブレホールで歌ってる時にそういうのを見てる人がいたんやなっていう、皆さん絶対知りたいはず、リスナーの皆さんは。
いやもう大学入って、
うん、
6月ぐらいかな、5月の終わりぐらいに、うん、授業中に、
うん、
今西拓人さんっていう、
うんうんうんうん、
まあ友達のお兄ちゃんなんですけど、
はいはいはい、
が隣に座ってて、
はい、
でひろゆきお前曲歌詞書くんかって、うん、僕が歌詞書いてたから、で一回うちのバンドで歌ってみんかって言ってくれたんですよ、
うんうん、
先輩なんだけど、
うん、
で僕はもう探してたから自分が歌える場所、
うん、
あ行きますって言って、で実はライブが決まってるんやって言って、うん、でそのバンドに入れてもらって、まあ、1年弱ですけどアガサタバタというバンドの、
うんうん
うん、まあ、ボーカルに僕がなって、
うん、
で今西さんがコード進行を作って、まあ、歌詞と、まあ、メロディラインのを、まあ、共作していって歌詞は僕が書くっていう形で曲をいっぱい書いた。僕にとっては初めての、
うん、
こうオリジナルソング制作パートなんです、今西さんっていうのは。
なるほど。
で何曲かやって、でライブができるようになって、でその雨のフライデーっていう曲は、まあ、バラードだったので、ライブの中心なんか一番大事なところでやる曲としてね。そしたら、まあ、ソニーの方が声かけてくれて、
うん、
あ俺やっぱりこうやってプロなんやなって思う
なるほど。でも誰だって思いますよね、そんな名刺持った人が来て
そうそうそう、その時に、うん、笹野道はビクターから声かかってたから、
うんうんうん、
俺も行くぞって思ってたんですけど、笹野さんは1年後にはもう東京にいたけど、
うん、
僕の方の人はなんかいろいろあって消えはったんです
よ、はい、惜しい惜しかった
っていうね、
はい、
苦くも酸っぱい思い出です。
はい、ちょっと皆さんに
分かりました、
はい、
その当時はピアノの曲だったんですけど、うん、僕がギター弾き語った音源があるので、
はい、
今日はそれを聞いていただきたいと思います。紹介してください。
はい、原田博之で雨のフライデ
は外へ飛び出した。週末のダウンタウン人混みのただ中へ、あの頃噛みしめながら霧雨の夜涙こらえ歩いてた。夕暮れのカフェ冬の海眺めてた。あの頃思い出して変わってきた二人に、あの頃は優しく映るけど後ろばっかり見ていて、 新しく出会えない、忘れてる今を変えること、消えてゆくライト、明日に心を走らせて、朝焼けの中夢に向かい歩いてく、あの時思い出にして、流れてく、作り上げてくこれからに心向け、あの時笑いながら、雨の日のフライデー、君は外へ飛び出した、あの時
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣もアンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣は絵はガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉ゆら。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近では園長さんが出会った、もう今紹介したい、まだ記事にはなってない、そういう人にもね、
うん、
ゲストで来てもらって直接話を聞こうということが増えてまいりまして、今日もゲストに来ていただいています。お名前お願いします。
はい、株式会社おむすび CEO の西尾総平です。よろしくお願いします。
ありがとう。
株式会社おむすび、
おむすび
これもうようこそ、うん、
ありがとうございます。
これ園長さん、どういう出会いと、
おむすびさんがね、はい、やってらっしゃることを、はい、まあ、まず最初うちの久野くんがね、
はい、そうですね、
あの、はい、おむすびさんと知り合って、
はい、
連れてきたんです、
あのあんたの元にね。
そうなんです、はい、こんなことをなさってる方がいらっしゃいます、はいはい、で私は根掘り葉掘り聞いたんですよ、
はい、
西尾さんに何をされてるのか、はい、おむすびっていうの分からないじゃないですか、
はい、おむすびやかなって
思いますからね。
そうそうそうそう、でも字もね、おむすびっていう字もちょっとまたね、
思いを結ぶと書いて、
書いておむすび、
思いを結ぶ、で、どん、想像のそうですね、
そうです、そう
の方でおむすび、
そうなんです、はい、それでどんなことをなさってるのか、私今言うと結構しっかり喋りますけど、
うん、
今日はあえて西尾さんに話していただこうと
普通やゲスト来てもうてな、本人が喋るの普通やから、
そうですね、うん、はい、なので、はい、あの補いますから、
ありがとうございます、はい、逆パターンですけどね、ありがとうございます、
は
い、嬉しい。
なので、あのまずは私ちょっと感激して、
はい、
それ絶対いいわと思ったんですよ。何をなさってるか教えてください、
は
い、
ありがとうございます、はいはい、改めて株式会社おむすびっていうのは地方、うん、まあ、地域の思いを紡ぎ次世代のバトンとなるという地域の思いを結んでいこうっていう会社で、おむすびと名付けさせてもらってます、
はい、
まあ、いろんなことをやっていて、具体的に大きく言うと地方創生まちづくりっていう分野なんですけども、うんうんうん、その中ではこう、うん、キュンと来てもらったポイントなのか
は、はいはい、
あの地域のお母さん方とですね、あの一緒に地域企業さんの業務だ、うん、のお困りごとだったりとか、うんうん、っていうところをこう お手伝いさせていただくっていうような仕事を。
そうなんですよ。まあ言うとね、例えば昔こういう仕事をしてた経理だったりとか、はい、ちょっとデザインしてたとかいろんな方いらっしゃるんですけど、まあ女性で例えば一回家庭に入ってで子育てをする時期とかあるじゃないか、はいはいはい、そういう時、例えばあと介護しないといけなくて一回こうリタイアしないといけなかったっていう方々がいっぱいいらっしゃるんですよね。
そうなんですよ。
でそういう方が例えば時給でおむすびさんからこの案件できますか、あできますって言って自分の空いてる時間にそれがちゃんとプロフェッショナルとして仕事ができてそれで返す、はい、だから、遠距離でもできるわけでしょ。
そうやね、うん、内容によったら、ね、
そう。でそれを全部ちゃんと精査しておむすびさんが、うん、あこういう案件だったらこの方、これやったらこの方って言って、
じゃあ結んでほしいと思ってる企業さんがエントリーして、
う
ん、内容ちゃんと聞いて、はい、でそれを紹介して、はい、できる人を今度はつなぐっていう仕事
だ
ね。
そうなんですよ、うん、ただこうただつなぐだけだとやっぱりなんか人材紹介業じゃないですか、
う
ん
う
ん、あ
そうなっちゃうと、う
ん
う
ん、でただ僕らは全てのものに責任を持ちたいと、はい、なので僕らが全部フロントに立って丸投げしてくださいみたいなっていう形ですね。
まず企業さんにはね、
企業さんにはもう全部業務丸投げしてくださいって言って、はいはい、こちらで全部マネジメントから全部教育から全てさせていただいて、うん、完成したものをお渡しさせていただくという。
じゃあこんなことをやれる人がいたらいいんやけどなって言ったら、わかりましたって言ってできましたって書いてくるんや。
できましたって書いてきます。
それですごいのが、はい、そのお母さん方も何十人も登録されてるんですよ、はいはい、もうそのね地方ごとにね。
あ、そうですね。
でその方々がむっちゃ喜んでる。 もちろん企業も喜んでますよ、企業も、うん、でももうすごいこうバリバリと仕事が家に行って子育てしながらできてる。い
や、それはでもそうかも。しかも、うん、一回関われば、
はい、
次の業務の時もこうやって責任取ってくれるって分かった上で受けれるってことでもね。
そうです。
お母さん方にとったら
すごいんですよ。だから地方自治体とかから企業さんを紹介してもらったりして、
う
ん、でその企業さんの困っていることをこっちでたくさんのお母さん方と結ばれてるから、そういう方々で何が得意っていうの全部知ってるから最初にちゃんと聞いて、だからそこにちゃんと投げてやったんです。
こっち方って言っている、はい、それは全国が対象なんですか。
今は全国です、
は
い、一個ずつ一個ずつ増えていってる。
もともとどこスタートですか。
もともとはあの僕ら本社が京都にあるので京都からスタートさせてもらってます、う
ん、京都やって
京都です、はい、僕は京都です。
いやでも本当にそれですごい喜んだんよね、どちらもがね、お母さん方も、
うん、でやっぱこう僕らのこの在宅の BPO って言われるジャンルなんですけども、はいはいはい、このジャンルってやっぱこう丸投げした時に、うん、まあ、お母さん方本当にできるのとかいう意見も多いんですけど、もう大丈夫ですと、めちゃくちゃ自信ありますと、うん、やっぱりこの企業さんのこの業務でっていうすごく分業制にしてしまうと、うん、どんなお母さんでもプロフェッショナル人材、うん、プロになれるんですよ。
なるほど、ね、
だからこそあのお母さん方には自信を持ってくださいと、
う
ん、
うわ
めっちゃ言ってて、
ね、
もうあなたはもうプロフェッショナルなんだから、うん、普通にやってもらったら大丈夫ですっていう話をさせてもらってます。
だから完全にちゃんとこっちが把握してて、はい、あのこれが得意とかこれはこうしなあかんとか、だからそれをきちっとやれるところで全部分担してやらはんで、
すごい。
もう企業の方も安心やし、でお母さんの方もすごいバリバリとできるし。
これ何がきっかけで、はい、そこに行こうと思ったの。
わあ、なんかそれはすごい僕がお世話になっている京都の経営者の方がいて、はいはい、その方と一緒に、本当に会社立ち上げる1年前まであの少年院とか刑務所に入った子たちと一緒にたこ焼きを配るっていうようなプロジェクトをやってた時に、
うん
う
ん、
めちゃくちゃこの子たちがなんでこうなってしまったのかを考えたというか、うん、すごい探求したんです、
うんうん、
その時にやっぱりその親の貧困だったりとか、うんうん、家庭環境の問題とか、うん、子供への教育っていうそのすごい根幹にあるのがあのお母さん方だったりとか子育てするタイミングで収入が少なくなるっていう課題だったんですね、うんうん、
はい、
じゃあここを解決したいというふうに思っていて、でそうするとやっぱり在宅だといきなりこれまでキャリアを歩んできたものが一気にゼロになるわけじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあそこでも何かキャリアアップできたりとか、
うん、
収入が担保されてたりとかっていうことがあれば最高じゃないかと。
すごくないですか。
いやすごいすごい、
この流れで今の仕事があるんですよ、はい、びっくりしません。
いやびっくりしています。
本当にちょっと感激でしょ。
いやでもそして、はい、そのスタートに立ってこうやっていくと、
はい、
どんどん合ってたなって分かってきたの。
合ってたなって分かってきました。なんか最初はなんだろう、すごく それこそ僕の秘書の方って、うん、秘書がいるんですけど、うん、あの長崎県の壱島に住んでるんですね、うん、
現在も
現在壱島に住んでる3児の母なんですけど、うん、その3児の母はなんか例えば僕たちと面接する前って、うん、なんだろうできるかなできないかなってすごい不安な感じだったんですけど、うん、もう今働いてもう1年ぐらい近く経つんですけどもう今めっちゃ前向いてくれてゴリゴリもお母さん方マネジメントしてくれて、うん、でやっぱその方はもうおむすびがめちゃくちゃ第一で主語がおむすびになるんですよ。これまでは私が何かキャリアを描けたらとか私が何かできたらとかっていうところから、はいはいはい、おむすびだったらこういうことできるよね、もっと広まってほしいねっていう主語がおむすびになってくるって、うん、
会社が自分ごとになって
くる、
なるほどね、
あこれ間違いないことやってるなと思っていて、うん、
でやっぱりいつもね例えばこうもちろんのことながら企業さんが喜んでくださってるっていうのが、はい、もう ばっかり話さはる方もいらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、いやでもやっぱ働いてるお母さん方がもうほんまに泣きそうになって喜んでくれはるんやっていうことをねものすごい言わはるんですよ。でそこがすごい、うん、もうポイントかなと思いました私は、うん、
だキャリアアップの階段が、はい、すごい刻まれてる感じがする。
刻んでます、
ね、
もうその人に合った成長速度成長スピード、うん、でもじゃあ企業さんはじゃあそのお母さん方いくらプロフェッショナルといっても、まあ、やっぱりお仕事お任せするわけなんでいいアウトプット出してほしいじゃないですか、うんうんうん、だから僕たちは最新の AI の教育をさせていただいて、うんうんうん、そのお母さんをお一人入れていただくだけで、うん、全て企業が DX 化できるぐらいまで持っていくっていう形ですね。でこの思いに共感してもらって東大の教授とかがアドバイザーで入ってくれてるんですよ、
う
ん、
なるほどなるほ
ど、めっちゃ
嬉
しいです。
うまいこと言ってる。
なるほどなるほど、
ありがとうございます。
共感して協力する人が増えてきてるっていうのがあるんやね。その刻みの階段細かくできる理由に、
ね、だからなんかそういうなんかちょっとこうソーシャルな思いというか、はい、そういうものがものすごく見えるんですよ、ね、うん、人材派遣会社って山掘りあるじゃないですか、うん、でもそういうのと全然違う感じがすごい私はする。あと
テレビちゃうしええけどもうえらい表情
そんなことそんなことないです、そんなことはないです。
もうおむすびさんのことが大好きすぎてい
やいやいやすごいなと思ったんです私は。こういう流れで あだからこういう仕事になってんのかっていうことが、
いやそうね、うん、でもやっぱり本当に今そのソーシャルなとか意識の問題があるけど、はい、やっぱりその西尾さんが他の人より大変なことを手挙げてるんやと思いますよ、うん、それは
めっちゃ嬉しいです、うん、でも気づいちゃったらやるしかないんで、もう使命ですよね。だって僕が一番最初に気づいて、
はいはいはい、
気づいたらやるしかないと思って、うん、
なるほど、
ね、これさ、
はい、
リスナーの方でね、うわそのおむすびさんと関わってみたいと思った時どうしたらいいんですか。
もうぜひホームページから、うん、お問い合わせいただいてメールください。もう、どんなお母さん方でも僕たちはプロフェッショナルにする自信があるし、どんな方でもその人のキャリアを在宅でも叶えれるようにしたいなと思っているので、う
ん、これ別にお母さんに限ってるわけじゃなくてってことですか。
あそうですね、全然そこは限らずいろんな方求
めて、うん、で大丈夫ですね、はい、なるほど。じゃあ自分も何かおむすびさんに相談してみたいとか役に立てるかもしれないっていう人は、思いっていう字に結ぶにひらがなでみ、
はい、
び
はい
ですね、でおむすび株式会社おむすびで検索すれば
出てきます
出てくるという、
はい、これからいろいろなことで一緒にいろんなこともやっていくと思うんですよね。
そうなんですか。
はい、いろいろな事業されてるので、
今日はお母さん方の、ね、メインのところなんですけど、
そうなんです、
はい、今度また学生さん向けにもね、
そう学生さん向けのね、
あやろうと思ってることがいっぱいあるんや、うん、はい、あでもそりゃそうよね、うん、当然 そっち行くよね次。
そうなんです。
でもそれも言っちゃいますか。
あどうぞどうぞ。
言っちゃいますか。
ローカルメディアの話しましょうか。
あじゃあローカルメディアの話、
はいはい
うん、なんか僕たち本当にいろんな地方創生っていうところを目線を向けると、うん、地域の外にお金流れていってんなみたいな話が結構多くあったりして、うんうん、
あなるほど、
例えばじゃあ、他の、ま、東京とかの会社さんが京都で何か発信をしたいとかイベントしたいと思った時に、うんうんうんうん、どこにお願いするかって、
はいはい、
インスタグラム、フェイスブックにお願いするわけですよ、うん、で広告出しちゃうんですけど、うん、実はめっちゃ素敵なそれこそ半径 500m さんだったり KBS さんだったりとかめちゃくちゃ素敵なローカルのメディアさんがいっぱいありますよってことをもっと見える化したら面白いじゃんと思って、
もう本当に小さいね、いろんな小さい範囲でやられてるとこもあるじゃないですか。でもそれもすごい面白いでしょ。
わかる。
だからなんかそういうの全部ねローカルのメディアこんな なにあるよってことをなんか紹介しようっていう、ね、
紹介しようぜって言って、
もう原田博之個人で入れといてほしい、
ほんまに原田さんもメディアですからね、一つのサウンドロゴを発信するってい う, う, いう
顔写真でちょっとさせていただきたい、
ね、でもなんかそういうのもすごいこう目の付けどころが面白いし、
いやでもそれはそあの新しいよね、逆にその、うん、本来的やのに、うん、なんかどっかでみんな中央見ちゃってたみたいなことってあるもんね。
なんか地方でこんなところがあるとかいうのはやっぱ紹介していきたいことなんだよね。
わすごい、
僕たちは本当個人の商店とか個人の企業だったりとか、うん、地域の企業さんが強くなればなるほど地域盛り上がると思うので、
うんうんうん、そうそうそうなんですよ。わその辺ですごいちょっとタッグを組んで頑張ろうと思って、はい、
めちゃくちゃ話しましたもんね、あの時 ね、 もうすごく、はい、
皆さん聞きましたか僕らのためにいろいろやってくれる人が来てます
本当や本当や、
本当です ね、 ね、
何でもやりました、
はい、まだまだ話聞きたいんですけど、ね、はい、ちょっと時間が来てしまったんですけど、
またゆっくりまだ来てください、
ね、本当にぜひぜひスタートした、うん、ね、はい、おっちゃんとおばちゃんの予備軍ですからね、うん、まだまだいっぱい話をまた進んだら聞かせてほしいと思いますので、
もうめちゃくちゃ話したいです、
はい、ありがとうございます、はい、最後もう一度名前ください、
はい、株式会社おむすび西尾総平です、また引き続きよろしくお願いします、
今日はありがとうございました、
ありがとうございました、はい、
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、うん、西尾さんからリクエストいただきました、
はい、
爆弾ジョニーで終わりなき午後の冒険者、
本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ、
まあ喋ってみてね、
うん、
熱さを感じるからね彼は、
西尾さんね、うん、すごい、
いやああいう人が変えていくよね、
う
ん、社会を、
そうですね、
はい、お送りしたのは爆弾ジョニーで終わりなき午後の冒険者でした、
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー、じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました、大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気、街で見かけるサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク、
ブーブー、幸せを運ぶ
小豚プロジェクト、コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが今年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上新子が紹介していきます。
そうなんです、紹介していくだけではなくて、うん、来ていただける時には来ていただく、
そうなんです、
ゲストでということなんですけど、今日は電話ゲストで来ていただいています。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
自己紹介お願いします。
はい、合同会社あみあみの、高野と申します。
はい。ようこそということでございまして、一度来ていただいてますもんね。
そうです。
そうですね。お久しぶりです。
はい、お久しぶりです、はい。このコーナーで紹介できる嬉しさと納得でございますが、す改めて聞いてくださってる方もおられるので、はい、あみあみさんがされてること教えてもらいましょうか。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
アートのレンタルの事業なんですけれども、うん、
はい、
あみあみは障害がある方のアート作品を専門にお取り扱いしている会社になります、はいはい、
だからこういろいろなところに日常にアートがこうね飾れるような形で、うん、レンタルであれ2ヶ月に一遍交換してくれはんのかな。
そうです ね、 ね、企業さんとかその場所の雰囲気に応じて、うん、その交換頻度だったりとかも相談に乗らせてもらってる感じです。はい、です
よ。だからサブスクで借り入れるんですよね。
そうですね、うん、
なるほどなるほど、はい、じゃあ季節に合わせたり必要に応じて、うん、そのレンタルしてるからそのアートが変わったりしてい
く、ね、そうそうそう、でいろんな作家さんをね契約されてるから、はいはいはい、本当に、まあ、いろいろなバージョンで変えていくのもありだし、この作家さんに特化してとかもできるんですよね。
そうですね、うん、基本的にはその最初にどんな場所に飾られるのかとかもお話を伺いさせてもらって、うん、でその場所のコンセプトだったりとか、うん、まあ、大きさだったりとか、うん、そこの空間にぴったりマッチするようなものを、うん、こうラインナップでちょっとご紹介させていただいたりとか、うん、一緒に選ばせてもらったりとか、はい、しています。
そうなんですよ、だから例えば作家さんによってはモノクロですごい緻密な絵を描かれる方もいらっしゃるし、はいはいはい、うん、なんかカラフルでなんかこう動物が多かったりっていうような絵もあるので、うんうんうん、例えば子どもたちがよく集まるところをやったらこんなんがいいなとか、うん、
はいはい、
なんか例えばホテルのロビーみたいなところでこんなんがいいなとか、そういうのも全部コーディネートをアミさんがしてくださって、でより良いものを日常に、はい、飾れるような感じですね。
まあ、すごいそのアートを飾ってもらう側も、
うん、
アートを描いてるその作家の方もまあ幸せになるという ね、
そうですね、
ところがあるから、まあ、ブーパークが選ぶのも納得という、
ね、そうですよね。
いや、ありがとうございます。本当にな
んか今回はその寄付 の、 いわゆるこう援助があってどういうことに活用されたんですか。
今回はですね、うんうん、まあ、展示会であったりとか、
うんうんうんうん、
まあ、そういったもの、あとはそうですね、アーティストさんの、はい、うん、絵を、まあ、本当にこう見ていただくのに、うんうんうん、こう実際持って行かせてもらう費用だったりとか、う
ん、交通費とかね、はい、かかりますもんね。
そうですね、まあ、そういったものに使わせていただきました。はい、
アミさんはいわゆるちょっといろいろなこうもう本当全国に絵を持ってで、まあ、展覧会みたいなことも開かれてるんですよ。こういう絵を見てもらってこれが日常にあるようにっていう、
うんうんうんうん、
だからそれの渡航費とかそこ の、 展覧会をする展覧会の会場費とか、
ね、
結構ね頻繁にやるとやればやるほどお金がかかって
かか
くるんですよ
ね、
ね、本当に、
うん、でもその応援でまたねそのつながりが増えていくわけやから、すごい意味がある、
ね、いろんな方にこれを知ってもらう機会を、ね、ぜひとも作ってほしいなと思います。
なんか高野さん、アミアミさんにうちも頼んでみたいなって思ったりされた時にはどうすればいいですか。
はい、ですね、うちのインスタアミアミ京都のインスタか、はい、ホームページからお問い合わせいただければ。
アミアミは、はい、
AMI
AMI っていう、これ全部小文字、はい、
小文字です。
全部小文字で AMI AMI が一番出やすいってことですね。
はい、うん、そうです、分かりました。 AMI AMI 京都って入れてもらうともう一番上に出てくる。
なるほど、アミアミ京都、
はい、なんか最近そのアミさんが展覧会やるよ、この辺でするよとかイベントやるよみたいなお知らせありますか。
いや、それまだちょっとね今、うんうん、ここ最近はないんですけど、
はいはいはい、
ちょっとこうやっぱり秋とかに向けて、
うん、
そうですね、
計画中なんですね。
そうですね、計画したりいろんな調整したりとか、はい、今してるよ。
そうですね、まあ、秋目白押しになってくるからどことどこでやるかもちょっとね精査していかないとね。
そうですね、はい、やっぱりそのいろんな方に見ていただける場所で、
うんうん、
かつやっぱりその絵を大事にしてもらえる場所っていうのが
やっぱ第一条件
なので、
うん、
はい、
そうやね、
そうです ね、
ね、のっぱらにバーって置きっぱなしにするわけにもいかないし ね、 ね、だからこ う、
う
どういうところで、で集まる人もね、どんな人が集まるかとか。
そうですね、やっぱりこう豊かな感じを楽しんでいただける場所にあるといいかなっていうようなところ で、 で、ね、はい、ちょっとこだわりたいなと思ってます。
ありがとうございます。情報はまたホームページ見たら出てくるんですよね、今後は。
そうですね、うん、今後、はい、
わかりました。
はい、
後で、はい、
じゃあアミアミ京都 AMI AMI 京都で、
はい、
調べてみてほしいなと思います。
はい、
本当に地道な活動だと思います。頑張ってください、
うん、ありがとうございます。
はい、またスタジオにも遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版 半径 500m
FM 94.9 MHz
AM 1143 kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。あの話この一曲。このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。もうこのコーナーでは本当にたびたび言ってることなんですけど、僕が好きになるアルバムっていうのの一つの傾向としてライブ版っていうのがあって、なんかやっぱりこうスタジオ版ってこうものすごいこう緻密に構築していく、本当にもうなんていうかな、最近は特にもう本当にトラック数が多い、もう一瞬しか出てこない音とかも、なんていうかな、スタジオでもこってこって作っていくっていうとこあるんだけど、ライブ版ってやっぱりその何人の人がステージに立っててそれがアルバムになったかっていうことがもう明確なので、全部の音にも辻褄というか一曲の中での立ち位置みたいなのが見えてくるんですよね。で加えて僕にとってすごく好きなのはお客さんたちが、そこに効果音として拍手であるとか会場の空気を、収録されてますから、なんか聞く側がライブ会場に行ってそのライブを楽しむようなとこがあるなと思うんです。でまあそういう意味ですごい好きなライブ版っていっぱいあるんだけれども、MTV でアンプラグドのライブが、アルバムになるっていうことがあってですね、その中ですごく好きになった曲っていうのがあって、今日はその曲を紹介したいと思います。ザ・コアーズでレディオ。
本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
お便りなんか来てる。
はい、はい、大輝のパパさん、
いつもありがとうございます。
原田さん、進行編集長こんにちは。
こんにちは。
先日の放送で今年のハラダイス版半径 500m が11月15日にやることが決定したと聞いて、はい、すごく心待ちにしていたのですごくすごく嬉しかったです。
ありがとうございます。
去年は行けなかったですが今年は当日に行けそうなので、うん、詳細な発表を楽しみにしてます。
うわ、ありがとうございます、
ね、嬉しいですね。
今もう腰淡々と詳細な発表ができるところに向かっておりますので
そうなんです。
とにかくは、11月15日土曜日の、うん、まあ、1時以降で、うん、6時ぐらいまで。
そうですね、
まあ、番組がね、6時まであるから5時から6時は生放送公開なので、うん、そこ開けといていただくとね。
そうですね、
嬉しいよね。
本当に本当に
僕の方もお便りは来ておりまして、
はい、
いい年してあきちゃんさん、いつもありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
炎上さん、原田さん、こんにちは。いつも2人の楽しいおしゃべりと原田さんの音楽で癒されています。ありがとうございます。
ありがとうございます、
8月12日からの毎週火曜日のムーンライトクラブ前売り券購入しましたというの来てましてですね、もう始まってるんですけれども、
うんうん、
8月12日から毎週火曜日で4週続けてムーンライトクラブが京都シネマで、火曜日の夜7時からということで、はい、うん、4回シリーズ1から4まで全部見れるっていうんで、1は終わりましたけど、
うん、
あのうちの映画はトラさんみたいな映画です
か、うん、そうそう、順番全然ね関係ないのでどれ見ても面白いです。
今からワクワクしてますって書いていただいてます。
うん、あのお子さんとかと行ける映画なんで。
そうかもしれない、
うん、あの小学生とかとみんなでギャハハって笑って、ね、もう愉快になって帰ればいいかなって思います。
そういう感じで、うん、よかったら見に来てください。
おすすめです。
はい、というわけでね、あの嬉しいよね、
うん、
こうやって僕らがやってることを 気にかけてくれたり、
本当に、
ね、うん、11月の公開生放送待ってたよっていう、嬉しい、
ね、なんかそういう楽しみにしてくれた反応がすごい嬉しいですね。
ありがたいと思います、そんな喜びのためにもどんどんお便りを送ってほしいと思います、うん、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております、はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に、紹介していますフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしています、
はい、
プレゼントのフリーマガジンには僕らのサインがついているということになってますので、はい、ぜひ希望してください、
はい、
希望がなくてもお便りだけでもいつも嬉しく思っています。
楽しみにしてます。
どんどん送ってください、はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前間違わず忘れず書いてください、
はい、
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。